暮らし情報拡大版。台風などの風水害が多くなる季節です。災害に備えましょう。災害への備えは万全に。近年全国各地で大規模な自然災害が多発しています。またこれからの季節は台風による風水害が起こりやすくなります。災害による被害を少なくするためには一人一人が日頃から災害に備えることが大切です。毎年9月1日は防災の日です。この機会に自分の住む地域に危険な区域はないか、避難所はどこにあるか確認しましょう。ハザードマップを確認しましょう。自分の住んでいる地域に河川の洪水や土砂災害が想定される危険な区域はないか、安全な場所はどこかなどを確認しましょう。なお、ハザードマップの最新版は市のホームページで見ることができるほか、危機管理課でも配布しています。写真があります。添え書きです。災害はいつ起こるかわかりません。家族と避難ルートなどを話しましょう。道路沿いの土砂崩れの様子です。家の周りの点検や整備をしましょう。側溝や雨水ますの吸い込み口が落ち葉やゴミで詰まると、道路冠水や浸水の原因になる恐れがあります。大雨や強風が起きる前に家の周りを点検し、側溝や雨水ますなどの周りを清掃しましょう。また、屋外に風で飛ばされそうなものがある場合は、事前に固定したり、屋内にしまったりするようにしましょう。家庭内備蓄をしましょう。大規模災害が発生した時に備え、備蓄品や非常持ち出し品を用意しておき、すぐに取り出せる場所に保管しておきましょう。家庭内備蓄の方法は、あらかじめ非常用として用意する方法のほか、普段から使用している品物を多く買っておくという方法もあります。備蓄品の例、食料品、3日分、給食分、飲料水、1日1人3リットルかける3日分、燃料、卓上コンロや固定燃料、ガスボンベなど、非常持ち出し品の例、ラジオ、懐中電灯、非常食、水、常備薬、貴重品、マスク、体温計など、写真があります。添え書きです。この機会に家庭内備蓄の確認をしましょう。非常食は賞味期限の確認を。リュックのそばに水のペットボトルなどがあります。防災情報メール、相部屋に登録しましょう。自然災害の発生状況や避難状況を素早く知ることができます。防災情報メールの登録は QR コードを読み取るか bosai-mail_aw.in@aibear.jp へからメールを送信してください。また、災害情報はYahoo 防災アプリでも発信しています。QR コードがあります。Yahoo 防災アプリの QR コード、防災情報メール登録用の QR コード、問い合わせ危機管理課、電話 39-1227。我が家の防災メモとして、切り取って使えるようにメモ用紙があります。書き込む項目は次の通りです。我が家の避難場所。大雨の時、避難場所、避難所。地震の時、避難場所、避難所。家族の連絡先。氏名、生年月日、連絡先、電話番号。緊急連絡先には、親類、知人など連絡の取りやすい人。 区長など、近所の高齢者、障害のある人など、氏名、電話番号、会津若松市役所、電話 39-1111、https://www.city.fukushima.jp/。避難ルートや家族との連絡方法などをまとめ、切り取って見えるところに掲示しましょう。災害の発生が予想されるときの行動。大雨による災害の発生が予想されるときの行動。雨が激しくなってきたら、テレビやラジオなどで情報を収集してください。テレビのデータ放送では、避難情報や開設された避難所、河川の水位などが確認できます。防災情報メールや緊急速報メール、エリアメール、FM会津、Yahoo、防災アプリなどで避難情報を受信したら、速やかに避難してください。市の避難情報がなくても、危険を感じたら避難を開始してください。避難をするときは、河川から離れるように避難してください。また、土砂災害警戒区域には近づかないでください。避難に関する5つのポイント。避難とは、難を避けることです。安全な場所にいる場合、避難場所に行く必要はありません。避難先は、小中学校や公民館、体育館だけではありません。親戚の家や知人の家に避難することも考えてみましょう。避難所に避難するときは、マスクや消毒液、体温計を可能な限り持ってきてください。開設する避難所は、雨量の状況などにより異なります。災害時には、防災情報メールや市のホームページなどから確認をしてください。豪雨の時の屋外の移動は、車も含め非常に危険です。やむを得ず車中泊をする場合は、浸水しないよう周囲の状況などを十分に確認してください。問い合わせ、危機管理課、電話 39-1227。 携帯ラジオのイラストがあります。災害時は、こまめな情報収集が大切です。自らの命は、自らが守るという意識を持ち、適切な避難行動をとりましょう。出前講座を開催しています。市では、市民の皆さんが開催する学習会などで、市の職員が講師となって、講義や説明を行う、障害学習出前講座を開催しています。危機管理課では、我が家の防災対策、シミュレーションによる地域の防災の2講座をはじめ、台風や大雨の接近時に自分自身がどのような行動をすればよいか、あらかじめ考え、行動計画を作成するマイタイムラインの講座もあります。いざという時に備えて一緒に学んでみませんか？申し込み、会津稽古堂、電話 22-4700、 問い合わせ、危機管理課、電話 39-1227。 毎年9月21日は世界アルツハイマーデーです。認知症を知り、みんなで支え合いましょう。認知症への理解を深めよう。9月21日は世界アルツハイマーデーです。また9月が世界アルツハイマー月間であることから、全国各地で啓発活動が行われています。市では次の講座などを実施しますので、この機会に認知症への理解を深めませんか？認知症サポーター養成講座を開催。認知症の人への適切な対応方法などを学びませんか？時、ところ、定員の順で読みます。9 9月3日金曜日10時からウェルシア湯川店湯川町6人9月8日水曜日14時から会津西病院北会津町東小松25人9月10日金曜日10時から大都公民館20人9月10日金曜日14時から文化センター20人9月22日水曜日13時30分から日清コミュニティセンター20人9月29日水曜日13時30分から城西コミュニティセンター20人9月29日水曜日13時30分から川東公民館30人いずれも講座時間は90分間申し込み高齢福祉課に電話で鶴ヶ城天守閣を認知症支援の色であるオレンジ色にライトアップ時9月21日火曜日から30日木曜日午後6時ごろから9時会津図書館で認知症をテーマにした本を展示認知症の人やその家族が書いた本などを展示します。また皆さんに役立つチラシなども設置します。時9月1日水曜日から10月28日木曜日問い合わせ高齢福祉課電話 39-1290